今日もともに御言葉を分かち合っていくことができることを心から感謝をしたいと思います。それでは今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はエペソ人への手紙の6章の10節から16節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき火にあたってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。アーメン。今日はこの御言葉を通して戦いの始まりというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。戦いが好きな人というのはあんまりいないと思います。私は戦うこと大好きですよ。誰かれなく喧嘩を吹っかけるような人というのはなかなか稀な人だと思います。基本的にはみんな平和がいいですよ。喧嘩戦いがない方がいいと思います。でも今日のメッセージのテーマは戦いの始まりということです。嫌なテーマですよね。戦いが起こるというのは何もしていない時には戦いは起こりません。何もしていないのに、誰とも関わっていないのに、ただじっとしているだけなのに戦いが起こるというならば、それは相当不幸な人だと思いますよ。基本的には何もしていなければ戦いは起こらないです。でも何かをしようと動き始めた時に戦いは起こり始めてきます。だからもし戦うこと嫌なんです、穏やかな生活でいいんです、それがいいんですという方は、今日聞くメッセージをことごとくシャットアウトするべきだと思います。でも願わくは心開いて聞いていただきたい大事なメッセージだと思っております。もちろん今私が語っている戦いというのは霊的な意味での戦いであります。霊的な戦い、霊的なぶつかり合いが起こるのは、今までサタンが安住していた、占領していた領域に対して私たちが新たに足を踏み入れようとする時です。今まではサタンがその場所を支配していた、その領域を支配していた、でもその領域を私たちが奪い返そうとする時、手にしようとする時、戦いが起こります。聖書を見ると、ヨシュアが約束の地であるカナンに入ろうとするときに、戦いなくしてカナンの地を手に入れることはできませんでした。もともとカナンに住んでいた人たちとの戦いなくしてその地を獲得することはできなかったんです。それがたとえ神が約束された地であったとしても、神様がカナンの地を手に入れなさいと言われたならば、全部道を備えてくださったらいいのに、戦いもなく争いもなく全部穏やかに備えてくださったらいいのに、神様はヨシュアに対して道を備えられたのではなく、ただ強くありなさい、大きくありなさい、私がいつも共にいるからと語られました。なぜヨシュアに対して強くありなさい、大きくありなさいと語られたんでしょうか。強くなければならないような状況に立たされるからです。惜しくなければやっていけないような状況が来るからです。 だから神様は前もってヨシアに対して強くありなさい、大きくありなさい、私が共にいるからと励ましておられたのであります。またネヘミヤがエルサレムの城壁を再建するときにも敵は激しく攻撃しました。それと同じように誰にでもみんな神様が与えようとしておられる約束の地があります。それは私にも皆さん一人一人にも与えられている約束の地です。どこの土地やろう、私たちに与えられている地は九条かな、枚方かな、この伏見かな、そういうことではなくて霊的な領域です。私たちが手に入れなくてはならない霊的な領域、霊的な働きが備えられているということを今日知っていただきたいと思います。いや私はそんな霊的な人じゃないんですよ、ぼーっとしてますから、霊的なことには疎いですから、私そんな霊的な約束の地があるなんて全然わかりませんという方もいらっしゃるでしょう。でもそのような方であったとしても神様が与えようとしておられる霊的な領域があります。そしてこの教会にも約束の地が与えられております。そして神様はその地を手に入れるように、その領域を手にするように願っておられるということを今日知っていただきたいと思います。私たちがその領域を知って、自分に与えられている霊的な働き、霊的な領域、神様が任してくださっている霊的なテリトリーに対して標的を定めていくときに、敵は戦いを挑んできます。ひょっとしたらこういう話を聞くということが初めての方もいらっしゃるかもしれない。サタンとか悪魔とか霊的な領域とか霊的な戦いとか空想みたいな話のように思われるかもしれないけれど、聖書はそのような世界が本当にあると教えています。この教会は盲目であってはいけないと思います。霊の世界、霊の働きに対して私たちは敏感でなくてはいけないと思います。いや私霊の世界敏感なんです、お化けよく見えるんです、そういうことじゃないんです、それとはちょっと違うんです。それもそれで霊的なんですけど、ちょっと違うんですよ。私ちょっと分かるんです。なんかここいるなとか分かるんです。私超霊的なんで、そういうことでもないんです。聖書が語っている霊的な人になってくださいということです。先ほどから敵は戦いを挑んでくるというふうに語っておりますけれど、じゃあ私たちの敵は一体誰なんですか？あなたの敵は誰ですかと聞いたならば、即座に答えられましたね。夫です。あなたの敵は誰ですか？夫です。ある人は、あなたの敵は誰ですか？私の隣の家の人、間違いなくあの人、私の敵なんです。またある人は言いますね、私の敵は私自身なんです。かっこいいこと言いますよね。私自身なんです。そういうかっこいいことを言う人もいるでしょうけれど、でもこれは何度もお語りしているように霊的な戦いであって、霊的な領域に関することであります。ですからバカバカしいと思わないで聞いていただきたい。今日の御言葉の12節を見ると、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いであると語られています。私たちの戦いは血肉ではない、すなわち目に見える人間ではありませんよということです。血を持ち肉を持っている人間が私たちの敵にはなりえないということです。まして皆さんのご主人が敵になりうることはない、家のお隣さんが敵になるということもないですよ。自分自身が敵になるということもありません。 諸々の支配と権威と悪の霊に対する戦いである、すなわちサタンとの、またそれに追従する悪霊との戦いであると聖書は教えております。サタンは巧みに私たちを攻撃してきます。こういう話をするとよく寝る人が現れます。大丈夫ですか？サタンは巧みに私たちを攻撃してきます。働きかけ方は違うけれど働き方は一緒です。最初に罪を犯したアダムとエヴァ、アダムはエヴァに誘惑されました。これは骨の骨、肉の肉といって最も愛したエヴァに誘惑されました。サタンはその人にとって最も影響力のあるもの、最も影響力のある人を通して働きかけてきます。もしこの一歩を踏み出すことによって最も大事なもの、お金や家や地位や全てのものを失うのではないかという恐れを持ってきます。神様の働きに対して一歩踏み出そうとするときにそういう恐れがやってきます。何もかも失ってしまうのではないだろうか。またある時には親からとか兄弟とか恋人とか妻とか夫とか子供たちを通して私たちを攻撃してくることがあります。神様の働きをしようとする時に両親から反対をされるとか、恋人からは泣いてすがられてやめてと言われるとか、妻はご主人に対してこの先どうなるのとか、子供はそんなことしたら僕学校行かへんとか、そういうことを言い始めます。敵は私たちが最も動揺しやすいものを通して、また人を通して神の働きをさせないように働きかけてきます。もう一度言いますけれど、何もしようとしない人に対しては攻撃はありません。それは敵にとって脅威でも何でもないからですよ。でも誰であっても立ち上がって一歩神様の働きをしようと決めるとき、敵は全勢力を挙げて私たちを攻撃してきます。最も影響力のある人を通して、影響力のない人だったら聞き流すことできますよね、いくらでも。でもこの人だけは悲しませたくないとか、この人だけは裏切りたくないとか、このものだけは失いたくないとか、そういうものを通して働きをさせないように働きかけてくるんです。皆さん経験されたことないですか？だから聖書は語っています。釣り合わない首引きを共にするなって。首引きって何ですか？二頭の牛をつなぐものですよね。畑を耕したりするときに釣り合わない区域をするとこんなになるんですよ。一匹の牛は先に行き、後の牛はこんななって、働くことできない、動くことできない。聖書は釣り合わない区域を共にするな、正確に言うならば不信者と釣り合わない区域を共にするなと語られています。よく結婚するときに用いられる聖書の箇所ですよね。だから未信者の人とは結婚したらあかんよ、釣り合わない、首輝きを共にするなと書いてあるでしょ。だから結婚したかったらクリスチャンにして教会に通わせて結婚しなさい。本当ですか？本当にそれでいいですか？皆さんどうですか？え、何、今何笑ってる？とりあえず宣伝受けさせて。皆さんよく知っていただきたい、クリスチャンだから、いやクリスチャンになったから いや長く信仰生活をしているから首息が釣り合うとは限らないんですよ。信仰歴何年ですか？20年です。うわ私22年、首息合うねとかそういう問題ではないんです。クリスチャン同士だから、信仰歴が長いから首輝が釣り合うというわけではないんですよ。クリスチャン同士であっても釣り合わない首輝というものがあります。同じような冷静、同じような霊的感覚を持っていなければ決して首輝が釣り合うということはないんですよ。例えばあるクリスチャンは霊的な世界、霊的な分野に対して非常に長けた能力を持っている。でもパートナーはそういう分野には非常に疎い。片方はこれは祈らないといけないよ、でももう片方はいやいや先病院でしょうというような感じ、わかりますかね。賛美する時も神様に対して神様が今喜んでくださっているっていう人とこういう人とね、家で祈りましょうと言った時にですね、いやなんで家でまで祈らなあかんのという人と、クリスチャンであっても同じ首輝であるとは限らないんです。だから同じような感性、同じような感覚、同じような信仰の色、なんという抽象的なメッセージ、信仰の色、感じ、感覚、そういうものが一緒でないと同じ首輝を追いながら信仰生活を歩んでいくことは難しいんです。もし同じ首輝でなかったら、ひょっとしたらご主人が、妻が、子供が、友達が、恋人が大事だと言っている人たちが自分の敵になってしまう可能性があるということですよ。いや正確に言うならば敵として用いられてしまう可能性があるということです。理解していただけますか？大丈夫ですか？でも釣り合っている首輝を追っている人は最低限歩みを同じにしている人ですから、サタンが敵として用いることができないんですよ。だから夫婦でね、心を合わせて祈るということは大事なんですよ。家族が、友達が、教会が心を合わせて祈らなければならない理由がここにあります。例えばまだイエス様を信じていない人であっても、奥さんが家庭の祝福のために、守りのために祈りましょうと言って、いいね祈ろうよと言ってくれるイエス様を信じていない人もいるんです。聖書は語っていますよね。そのような人は奥さんの信仰によって清められているって。でも反対にクリスチャン同士であっても、あなた今日祈りませんかって、疲れてんねん、日曜日教会行って奉仕もして、家帰ってきて何を祈らなあかんねんというクリスチャンもいるんです。釣り合った首輝を追わなくてはいけない。だから人生の伴侶を選ぶときには大事です。顔、年収、身長、なんとか関係ない。大事なのは信仰の色です。信仰の感覚です。話をしているときに、せやねって、僕もそう思う、私もそう思う、祈ろう、私も今祈ろう思ってて、いやほな祈ろう、パーッとなんか感じにかった、いや感じた、すごい感じた、なんか聞かれたような気がする、する聞かれたような気がする、これ同じ色、同じ感覚、まあまあこういうことは珍しいですけど、ないこともないんです。私たちは同じ首輝を持って愛する人が敵に用いられることがないように、常に足並みを揃えて主を愛していくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。先ほども語りましたけれど、クリスチャンの中には霊的な戦いなど全く知らない人たちがいます。また約束の地を所有する前にアクションを起こそうとした時に何かが起こって ったらすぐにやめてしまう人がいます。何かをしようとするときに問題にぶつかったとき、まず私たちが考えなければならないこと、これが神様の御心かどうかということです。そしてもう一つは、自分自身の罪がこの道を妨げていないかどうかということを吟味すべきです。そしてもう一つは、サタンがこの道を塞いでいるのではないかということを吟味すべきです。私たちは問題が起こったとき、その道が塞がれたときに、それがどこから出ているのかということをしっかりと見極めなくてはならないんですよ。同じ風邪をひいたとしても、体が疲れていて風邪をひいた人もいるでしょう。何でもかんでも悪霊のせいにしないでください。私は昔冷えピタを張って仕事していました。そしたら、なんで冷えピタなんか張ってる、全部悪霊だから、冷えピタ張ってる暇があったら祈りなさいって、冷えピタシャーッと取られて祈りましたよ。祈って祈って祈って祈って、熱で倒れましたね。治るどころか倒れましたよ。病院行きました。すぐ治れました。疲れていたんです。私に必要だったのは休息です。ある人はお薬を飲んでも治らない、病院に行っても治らない、原因がわからない、疲れているわけでもない、でも祈ったら治るというケースがあります。私たちはそれらのことがどこから来ているのかということをしっかり吟味しなければならないと思います。その出どころがどこなのかということを吟味しなくてはならない。じゃあどうやって吟味したらいいんですか、どうやって見分けたらいいんですか。方法はただ一つです。神の御言葉によって、聖書の御言葉に照らし合わせて、どういうことなんだろうか、神からなんだろうか、罪からなんだろうか、悪魔からなんだろうかということを見分ける、そして御言葉を通して働かれる聖霊様に聞くということ、それが大事なことであります。皆さんよく覚えておいてくださいね。敵が最もよく使う方法があります。それは16節に書かれていますけれど、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それを持って悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろうと書かれています。ここでいう悪しき者の放つ火の矢、原文を見るとこの火の矢というのは悪い思いという意味があります。これは単なる悪い思いではなくって、悪しき者が放つ火の矢とあるように、悪霊が私たちの思いの中に入れ込む矢を突き刺すように入れ込んでくる邪悪な思いですよ。クリスチャンはみんな一緒くたにして罪というふうに考えますから、どんなにちっちゃいことでもすごい悪いことを考えることでも罪という言葉でね、考えてしまうんですけれど、私たちクリスチャンはイエス・キリストを信じて新しく作り変えられたものですよね。それは思いも考えも心も、そして価値観も変えられました。今までこれが絶対に大事と思っていたものが、イエス様を信じることによってパウロが語ったように憤怒のように思うって、本当に大事なものが何かということが変わりました。変わったのにもかかわらず、入ってくる感情、思い、考えが明らかに神様によって変えられた新しい思い考えに反すること、それが悪しき者の放つ火の矢です。それを放置しているとどうなりますか。ただの矢じゃない、先に火がついてるんです。プシューンってやってプシューンって刺さったら火の矢ですから、ほっといたら広がっていくんですよ。そして全身を燃やしてしまうんです。パウロはそのことを罪がガンのように広がると表現しています。それだけではなくて、 火の矢を放った同じ悪霊がその人に対して罪を責めてくるんです。そんなこと思っていいんですか。クリスチャンのくせに、クリスチャンなのにまんまとやられてしまうんですよ。クリスチャンは正しい自己像、神様の子としての誇りを見失ってしまって、落ち込んで不安で自己嫌悪に苦しむんです。ああ、僕かわいそうやなって皆さん、自分を責めながら教会に来ているクリスチャンがどれほど多いことか。聖書は語ってるじゃないですか。私たちは愛されてるんですよ、許されてるんですよ、受け入れられているんですよって。私たちは神様の子供なんですよって。でもそれを信じることができない、受け入れることができない、なぜですか。聖書が何度も何度も何度も、また教会でメッセージでいくらでも語られているのにもかかわらず、なぜクリスチャンはそれでも自分を責めながら教会に来続けなければならないんですか。いつまでたっても自分は罪人で、いつまでたってもこんな自分を愛することができない、許すことができない、受け入れることができない、私は自分のことが嫌いなんですよ、私の敵は自分なんですよって言い続けながら教会に通わなければならないんですか。どうしてですか。悪しき者の火の矢が刺さっているんです。そして火の矢を放った悪霊によって責められて、その責められる声を信じて受け入れて、自分を愛することができないので、人を愛することもできない。皆さん、自分を愛することができない人は人も心から愛することなんてできないんですよ。自分を受け入れていないから人も受け入れることができない。心から手を開いてウェルカムすることできないんですよ。ノーって。自分を許すことができないから人も許すことができない。そんなイエス様が願っておられるクリスチャンとは正反対のクリスチャンが今も多く作られています。誰によって？敵によって。聖書が全く語っていないクリスチャンがどんどんどんどんと生まれてきているんですよ。今もこの時間も、いや、ひょっとしたらこの教会でも、あなたを愛されてますよ、許されてますよ、受け入れられてますよ、聖書がそのように語っていますよ、イエス様はそのために十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったんですよ、全部の罪は許されてるんですよ、アーメン。私以外はね、アーメン、あの人はね、でも私は罪を犯すし、間違いも犯すし、失敗もするし、こんな私なんて許されるはずがない、受け入れられるはずがない、天国に行けるはずがない、いつも神様ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいと言いながら、喜びもない、感謝もない、そんなクリスチャンが今も多くいます。だから武具を身につけなければならないんです。皆さん、落ち込んでる場合じゃないですよ。ああ、それ私や、それとかですね、僕や、まさに今朝語った僕やんみたいな、そうじゃなくて、落ち込んでる場合じゃない。私たちは武具を身につけなければならないんです。14節を見ると、立って真理の帯を腰に締めとあります。まず一番目、しなくてはならないこと、それは立つということです。皆さん、座ってて戦えると思いますか。あぐらかいて、かかってこんかい、かかってこい、こんな戦い無理でしょ。プチョーンやられて終わりですよ。立つということ大事です。立ったら何とでも動けるんで、立ったらということ大事です。立つって何ですか。戦いの準備をすること。戦いの準備をする気がない人は座ってるんです。立つ準備はできていますか。 2番目、真理の帯を腰に締めるとあります。真理とは何ですか？イエス様語られました、私が道であり真理であり命であるって。真理とはイエス・キリストそのものです。イエス様が語られた言葉そのものです。腰とは何ですか？体の中心ですよ。体の最も大事なところにイエス・キリストを置きなさいよって。あなたの人生の最も大事なところに、あなたの価値観の最も大切にしているところにイエス・キリストを置きなさいよ、神の御言葉を置きなさいよって。腰をしっかりと締めるんです。腰が悪い方はご存知だと思いますけど、腰のコルセットをねグッて締めたら、今まであれだったって言ってた人も動けるみたいになるんですよ。コルセットをグッて締めるだけでものすごく体軽くなるんです。イエス・キリストの真理の帯を腰にガッと締めたらどんななるんでしょうね皆さん。3番目、正義の胸当てを胸につけるってあります。これは神様の御言葉を実践しなさいという意味です。正義というのは思っているだけが正義ではありません。思っているだけなら誰でもできることですよ。正義は行って初めて正義です。行動が伴わない正義は正義ではありません。それはただの空論です。正義の胸当てを胸につけるということは、神様の御言葉を実践しなさい、正しく生きなさいということの意味です。少しでも後ろめたさがあるならば、正義の胸当てにぽっかり穴が開いてしまったような状態になるということですよ。そこから冷やが入ってきます。だからあくまでも正直に、あくまでも主の正義に基づいて生きなさいということの意味です。4番目に、平和の福音の備えを足に履きとあります。これは私たちが進もうとしている方向性を意味しています。聖書で語られている靴というのは主に2つの意味があります。1つは契約、もう1つは方向性を意味しています。靴を履くときには進む方向に靴を履きますよね。靴の先っちょをかかとにはめて歩く人いないですよね。靴は後ろ向いてるのに前歩いてるっていう、そんな人見たことありますか？ないですよね。靴は方向性を示します。またボアズがルツを買い取るときに、その権利のある人が靴を投げて、ボアズがその靴を拾ったという聖書の箇所があることをご存知でしょうか？これは契約を意味しています。当時のイスラエルの契約は契約書を交わすということではなくて、いろんな契約の形がありますけれど、靴を投げるという契約の形がありました。これは権利のある人がその権利を放棄するという意味です。靴を投げて、その靴を持った人が放棄した人の権利を持つということを意味しています。ですから本来ならばルツを買い取るはずだった人がその権利を放棄したので、ボアズがその靴を取ってルツをめとりました。モーセは燃える芝の前で神の声を聞きました。モーセ、モーセ、ここは聖なる場所だからあなたの靴を脱ぎなさい。どういう意味ですか？ここは聖なる場所だから、神が支配し神が満ちている場所だから、あなたの靴を脱ぎなさい、すなわちあなたが行こうとしていること、考えていること、願っていることを一旦放棄しなさいという意味です。靴を脱ぎなさい。そしてその靴を誰が持たれましたか？神ですよ。私たちが放棄した願望、放棄した欲望、私たちが放棄した自分の願いを神が持って 実現させてくださるということを心から感謝したいと思います。私たちは失ったと思うかもしれないけれど、実は神様がその靴をしっかり持ってくださっていて、あなたが放棄した権利、私が責任を持って握っていますよって、あなたが主のために差し出した全てのことを私が責任を持っていますよって、だから私たちは心から安心して主に全てを委ねることができるんじゃないんですか。主が持っていてくださる、主が握っていてくださる、私がやろうとすることよりももっと素晴らしいことを考えてくださっている神が持っていてくださることを心から感謝します。モーセに対して靴を脱ぎなさいと言われましたけれど、今日聖書は私たちに平和の福音の備えを足に履きなさいって、私たちが靴を履くのは自分の意思という靴ではなくて、自分の考えという靴ではなくて、したいことという靴ではなくて、福音のために靴を履くんです。私は福音を述べ伝えます、救いの福音を述べ伝えます、平和の福音を述べ伝えます、その靴を私たちに履きなさいと主は語っておられるんですよ。それだけじゃない、5番目、その上に信仰の盾を手に取りなさい。皆さん想像してくださいよ、真理の帯を腰に締めて、正義の胸当てを胸につけて、正義を行い、御言葉を全うし、そして福音の靴を履いて、その上に信仰の盾を手に取りなさい。信仰の盾って何ですか？神様を信頼することです。神の御言葉を信頼することです。聖書の御言葉を信じることです。約束を信じることです。イエス・キリストを愛することです。そうすれば悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。どんなに敵が悪い思い、悪い考え、悪い行いを持ってこようとしても、私たちには信仰の盾があります。神の御言葉を信頼して、イエス・キリストを信頼して、それは違うって、信仰の盾でパンパン、腰には真理の帯締まってます。動き軽いです。正義の胸当て当てています。穴はありません。これだけ武装して、ようやく敵の火の矢を消すことができるって。じゃあ今私たちどんな格好ですかね。まるで T シャツと短パンで、よしかかってこい、敵の火の矢大丈夫、信仰あるから大丈夫、ことです、とんでもないことです。真理の帯を腰に締めて、正義の胸当てを胸につけて、平和の福音の備えを足に履いて、その上で信仰の盾を手に取りなさい。そうすれば悪しき者の火の矢を消すことができますよ。そうでないと敵が放つ火の矢を消すことはできないんですよ。今私たちがどれだけ無防備か理解することができるでしょうか。私たちは神の武具によって武装して戦う必要があります。立ちなさいって、立って武具を身につけて戦わなければならないんですよ。戦いは始まっています。すでに始まっています。気がついている人がいようといなかろうと、戦いはすでに始まっているんです。いろんな問題が起こるとき、出どころがどこかを探ってみていただきたいと思います。教会で、家庭で、人間関係で不協和音が起こるときに、その原因をはっきりと見分けなければなりません。 決して本来愛すべき人を敵にしてはいけない。最近なんであの人あんな口うるさいんだろうな。ほんま腹立つわ。その人じゃないんです。その人を通して敵の火の矢が飛んできているんです。なんで最近こんなに人間関係うまくいかないんだろうな。このせいかな、あのせいかな、こうしてみようかな、ああしてみようかな。そうじゃない、武具がないんですよ。武具がないんです。イエス・キリストを信頼するという武具がないんです。正義を行うという神の御言葉に従って生きるという武具がないんです。福音を述べ伝えるという靴がないんです。盾もない、胸当てもない、靴もない、何にもない。どうして勝つことができるでしょうか。だから武具を身につけなくてはいけない。私たちの人生の一番大事なところにイエス・キリストをお迎えして、イエス・キリストを信頼して愛して、神の御言葉に従って生きる決心をして、福音を述べ伝える決心をして、イエス・キリストを心から信頼する決心をするときに、私たちの身が武具で守られていくようになります。今日私たちは正しく主の武具を身につけて立っているものでありたいと思います。備えをするものでありたいと思います。いつでも戦える準備をしておく、そのようなものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。もし今日のメッセージの中で理解することができない人がおられたら、私の方まで聞いてくださったらいいと思いますし、もうそろそろですね、私たちは立ち上がらなければならないと思いますよ。いや、私は罪深いんですよ、人間はみんな罪深いんですよと言い続けるのはもうやめなくてはいけない。敵の火の矢を全身に浴びながら、昔の落ち武者じゃないけれど、矢がいっぱい刺さりながら、かろうじて教会にたどり着いて、ハレルヤ、主を賛美します、矢いっぱい刺さってんのに、まず抜いて抜いて抜いて、この罪解決して、この悪い思い解決して、この悪い考え解決して、刺さってんのにハレルヤしようって、おかしいでしょ。まず先抜いてください、抜いて手当てして、手当て何ですか、悔い改めですよ。手当てして、悔い改めなくて刺さったまま、それもどんどんどんどん奥に奥に奥に奥に、どんどんどんどんその罪の深みに深みに深みにはまりながら、どんどんどんどん刺さりながら、主よ。戦いは始まりました。武具を身につけて戦いの備えをするものでありたいと思います。皆さんの中で戦うとか武具とか、そんなんもんですよ。ただ日曜日教会来て、いい話聞いて帰って、ちょっとクリスチャンやでと言いたいんですよという方おられるかもしれないけれど、確実に矢が向けられているということだけ覚えておいてください。私たちはそれを止めなくてはいけない。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身にあがめます。今日御言葉を通して恵みを分かち合うことができたことを心からありがとうございます。どうぞ私たちが御言葉によって武装して、神の武具を身につけて、敵の放つ火の矢を消すことができるように、敵が語りかけてくる悪い思いに対して抵抗することもできる、また勝つこともできる、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。主の御名あめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。